私にはとても良い友人がいます。彼は毎回総大会の部会でつける新しいネクタイを送ってくれます。センスがいいと思いませんか？その若い友人は困難な問題を抱えているのですが、並外れた点もあります。宣教師としての大胆さはモーサイの息子たちに劣りません。彼の信念が純粋であるがゆえに途方もなく確固としているからだと思います。スコットには松井聖徒イエスキリスト教会の会員でない人やモルモン書を読んでいない人、そしてそれが真実であるという証を持っていない人がいることなどは到底理解できないことなのでしょう。スコットが初めて一人で飛行機に乗った時の出来事を紹介しましょう。スコットが隣の席の人と次のような会話をするのを、たまたますぐそばの席に座っていた近所の人が耳にしました。こんにちは、スコットと言います。お名前は？隣に座り合わせた人が名前を言いました。お仕事は？エンジニアです。いいですね。家はどこですか？ラスベガスです。そこには私たちの神殿があります。モルモンの神殿がどこにあるか知っていますか？ええ、綺麗な建物ですね。あなたはモルモンですか？いえ、ぜひなってください。素晴らしい宗教です。モルモン書を読んだことがありますか？いえ、ぜひ読んでください。素晴らしい本です。私はスコットの言葉に心から賛成します。モルモン書は素晴らしい本です。モルモン書の序文に預言者ジョセス・スミスの言葉があります。モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石である。人はその教えを守ることにより他のどの書物にも増して神に近づくことができる。今年日曜学校のクラスではモルモン書を学んでいます。私たちもスコットの大胆な模範に習って、この特別な聖典を愛する思いを教会員ではない人に伝えようという気持ちを抱くことができますように。ニーファイ第1章第1章の最後の節にはモルモン書の中心となるテーマが述べられています。主の深い憐れみは信仰があるために主から選ばれたすべてのものの上に及び、この人たちを強くして自らを解放する力さえ与えることを、私ニーファイはあなた方に示そう。この末日のために保存された主の深い憐れみであるモルモン書がキリストの教義を純粋なまま最も正確に教えることによって、どのようにして私たちを解放してくれるかについてお話したいと思います。モルモン書の話の多くは解放に関する話です。リーハイが家族と共に荒野に立ち去ったのはエルサレムの滅亡から救い出されるためでした。ヤレド人の話は解放についての話であり、ミュレク人の話もそうです。息子アルマは罪から解放されました。ヒラマンの若い兵士たちは戦いで救われました。ニーファイとリーハイは牢から救い出されました。解放というテーマはモルモン書の至るところに見ることができます。モルモン書には非常によく似た2つの話が載っていて、重要な教えを学ぶことができます。1つ目の話はモーサイ書第20章から始まり、ニファイの地に住んでいたリムハイ法について書かれています。レーマン人がリムハイのために戦争を仕掛けました。戦争の結果、レーマン人はリムハイ法がその民を治めることは認めましたが、民はレーマン人の奴隷になってしまいました。リムハイの民はレーマン人による虐待に耐えきれず、王を説得してレーマン人と戦いに行きました。しかし3度にわたって敗れ、民は重荷を負わされました。ついに民はへり下って、自分たちを解放してくださるよう主に熱烈に叫び求めました。第21章 15節にこうあります。しかし主は彼らの罪悪のために彼らの嘆願を聞き届けるのを遅くされた。それでも主は彼らの嘆願を聞き届け、レーマン人の心を和らげてくださったので、レーマン人はリムハイの民の重荷を軽くするようになった。しかし主は彼らの奴隷の状態から救い出すのをふさわしいとは思われなかった。やがてアンモンの小さな一団がゼラヘ村からやってきて、彼らはリムハイの民の指導者の一人であったギデオンと共にある計画を立て、それが成功してレーマン人による虐待から逃れました。主が彼らの嘆願を聞き届けるのを遅くされたのはなぜだったのでしょうか。彼らの罪悪のためです。もう一つの話はモーサヤ24章です。多くの点で似ていますが、異なる点もあります。アルマとその民がヘラムの地に住んでいた時、レーマン人の軍隊がその地の境に侵入してきました。彼らは会って何とか平和的に解決しました。ところがすぐにレーマン人の指導者が自分たちの意向をアルマの民に押し付けるようになり、民に重荷を負わせました。13節にはこうあります。そして苦難の中にいる彼らに主の声が聞こえて言われた。頭を上げて喜びなさい。私はあなた方が私と交わした誓約を知っている。私は自分の民と誓約を交わし、その民を奴隷の状態から救い出す。アルマの民はレーマン人の手から救い出され、無事に帰ってゼラヘ村の民に加わりました。アルマの民とリムハイ王の民はどこが異なっていたのでしょうか。明らかにいくつか異なる点がありました。アルマの民は平和を好むより義にかなった人々でした。すでにバプテスマを受け、主と契約を交わしていました。患難が始まる前から主の前にへり下っていました。これらすべての点で異なっていたために、主が彼らを奴隷の状態にしていた者たちの手から奇跡的な方法ですぐに救い出されたことは適切で公平なことだったのです。これらの聖句は主の解放の力について教えています。イエス・キリストの生涯と使命について予告している預言では、主が解放をもたらしてくださることを私たちに約束しています。主の贖罪と復活は全ての人に肉体の死から逃れる道をもたらし、もし私たちが悔い改めるならば霊の死から逃れる道を永遠の命の祝福とともにもたらしてくれます。贖罪と復活についての約束、すなわち肉体と霊の死からの解放についての約束は次の通りです。見よ、人の不死滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。聖文の中では世俗主義的な反対勢力が聖なる書物にある古くから確立されている信条に戦いを挑んでいるのを目にします。何世紀にもわたって永遠の価値観と人生における行動の標準を定めるにあたって導きを与えてきた書物に異議を唱えているのです。聖書の教えは誤っており、主の教えは時代遅れだと言います。人には自分自身の標準を設ける自由がなければならないと叫び、聖文や預言者の言葉が教えていることに反対するのです。聖書で宣言されている教義に対するもう一つの証として、モルモン書では私たちの主救い主の使命が宣言されています。その記録があるということは何という祝福でしょう。世の人々にとって聖書とモルモン書の両方があるということが重要なのはなぜでしょうか。ニファイ第1章第13章にこうあります。モルモン書は子羊の十二使徒から出た初めの記録聖書が真実であることを立証し、またその中から取り去られた分かりやすくて尊い部分を明らかにする。またそれらの記録は 神の子羊が永遠の御父の御子であって、世の救い主であられること、すべての人はこの救い主の身元に来なければならず、そうしなければ救われないことを、すべての部族、国語の民、民族に知らせる。聖書もモルモン書も一方だけでは十分ではありません。キリストの教義を余すところなく完全に教え学ぶには両方が必要なのです。一方を必要とすることでもう一方の重要性が下がることはありません。聖書とモルモン書はどちらも私たちの救いと生命になくてはならないものです。エズラ・タフト・ベンソン大官長が力強く教えているように、聖書とモルモン書を合わせて使用するならば偽りの教えを打ち破るものになります。最後に二つの話を取り上げて、これら二冊の書物が調和しながら一緒に働きかけている様子を示しましょう。一つは旧約聖書の話で、もう一つはモルモン書の話です。アブラハムの話は偶像を礼拝するカルデア人から救い出されるところから始まります。アブラハムと妻のサラは後に悲しみから解放され、自分たちの子孫によって地のすべての民が祝福を受けるという約束を受けました。旧約聖書にはアブラハムが甥のロトを連れてエジプトを出て行った話が載っています。先に土地を選ぶ機会を与えられたロトはヨルダンの低地を選び、非常に邪悪な町であるソドムの方に向かって天幕を張りました。ロトは後に人生でさまざまな問題に直面しますが、そのほとんどは最初に天幕の入り口をソドムの方に向けるという決断をしたことが原因です。忠実な者の先祖アブラハムは異なった人生を経験しました。確かに多くの困難に遭いましたが、祝福された生涯でした。アブラハムの天幕の入り口がどちらに向いていたか私たちには分かりませんが、創世記第13章の最後の節に有力な手がかりがあります。次のように書かれています。アブラハムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのテレビンの木の傍らに住み、そのところで主に祭壇を築いた。個人的にはアブラハムの天幕の入り口は彼が主のために築いた祭壇の方を向いていたのではないかと信じています。なぜこのような結論に至るのでしょうか。それはモルモン書の話にあるベニヤミン王の最後の説教を聞くために民が集まった時に王が与えた指示について知っているからです。ベニヤミン王は民に天幕の入り口を神殿の方へ向けるように指示したのです。聖文の教えに心を向けることによって私たちは悪の道から救い出していただくことができます。救い主は偉大な解放者であられます。私たちを死と罪から解放してくださるからです。イエスはキリストです。私たちはモルモン書を読むことによって主に近づきます。モルモン書はイエスキリストについての第二の証で、第一の証は旧約聖書と新約聖書で構成される聖書です。スコットの言葉を忘れないようにしましょう。モルモン書は素晴らしい本です。そしてモルモン書の素晴らしさは、この書物が聖書と調和していることによる部分が大きいことを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。